お立ちいただいて参詣546万、皇族文詩編130編、別紙をご覧ください。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰がたたえ場所。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。イスラエルよ、死を待ち望め、慈しみは死のもとに、豊かな贖いも死のもとに。死はイスラエルをそれとの罪から贖ってくださる。続いて主の祈り、別紙の裏面をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌136番。 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書レビ記27章30節から34節、旧約聖書209ページ、 レビ記27章30節、土地から取られる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである。それは聖なるもので主に属す。もし10分の1の一部を買い戻したいときは、それに5分の1を加えて支払わなければならない。牛や羊の群れの10分の1については、牧者の杖の下をくぐる10頭目のものはすべて聖なるもので主に属する。この10分の1の家畜を見て、その良し悪しを判断したり、それを他のものと取り替えたりしてはならない。もし他のものと取り替えるならば、それも取り替えたものも聖なるものとなり、買い戻すことはできない。以上は主がシナイ山においてモーセを通してイスラエルの人々に示された戒めである。続いて新約聖書コリント信徒への手紙1:16-4節、新約聖書323ページ、コリント信徒への手紙1:16-1節。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの職業会に指示したようにあなた方も実行しなさい。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、主の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。そちらに着いたらあなた方から承認された人たちに手紙を持たせ、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう。私は行く方が良ければその人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守りますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとのぞきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心弱い、信仰薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに感謝いたします。受難節に入っております。主イエスキリストが私たちのために十字架にかかられ、その受難の苦しみを今新たに覚え、主の痛みの前にひざまずき、自分自身の信仰を深く顧みる時を過ごさせてください。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。主よ、どうか私たちのその恵みにふさわしいものとして、主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。キリストの体である教会が聖霊の力によって福音が述べ伝えられ、御言葉に生きる教会として正しく信仰を継承していきますように、 私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。礼拝後、賛美歌の学び、全体協議会、130周年記念実行委員会などが持たれます。2022年度の振り返り、2023年度の選挙計画等などが話し合われます。すべてが主の御手のうちに守られますよう導いてください。今世界では地震、災害、戦争、貧困、気候変動などによる被害が、さまざまな問題が山積しています。人間の醜い欲望や罪深い愚かさに心が痛みます。主よ、どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌とした社会の中であなたを見失うことなく、主の生きて言葉を常に信じて進んでいきたいと思います。ただいまから愛を積み上げると題しまして、中本牧師より説教をいただきます。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日、さまざまな事情により、心に集いことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えます。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、お一人お一人を顧みてください。時に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には、癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、困難の中にある者には、慰めと励ましを与え、帰り見てください。喜びの中にある者も、主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願い等、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。説教、愛を積み上げると題しまして、中本純牧師。
コリントの信徒への手紙1も、この16章をもって最後の章となりました。今朝の16章に書かれてある内容ですが、献金の話が扱われ、パウロの今後の旅行の計画が書かれ、また若き伝道者テモテの推薦や挨拶、そういった言葉が続いて書き記されています。思い起こしていただきたいと思いますが、このコリントの信徒への手紙1が書き送られた先、つまり手紙を受け取っている側となるコリント教会は、パウロが2回目の伝道旅行の中で訪れたアカイア州、つまりギリシャのコリントの町に建てられた教会です。パウロはこのコリントの町に約1年半もの間滞在し、宣教活動を展開していきました。そこでの伝道の様子というものは、使徒伝行録の18章に書かれてあります。パウロはこのコリントの町において、宣教活動を行うにあたり、アキラとプリスキラ、このとても力強い2人の協力者を得ることとなります。パウロはこのアキラとプリスキラ2人の家に住み込んで、テント作りの仕事を手伝いながら、安息日ごとに街道で論じたと書かれてあります。他にも、街道長のソステネや、テモテやシルワノといった若き伝道者などの協力も得て、彼は1年半もの間、このコリントの町に滞在するのです。ですが、ガリオンという人物がアカイア州の地方総督であった時代、パウロは大勢のユダヤ人たちに襲われて、法廷に引きずられていき、結果無罪放免となったものの、彼の行っていた宣教活動の 宣教活動が多くのユダヤ人たちの憎しみを買っていた。そういった背景があります。そもそもこの手紙がどういった経緯で書かれたのか、そのことも思い起こしていただきたいと思います。それは今述べたパウロが設立に携わったコリント教会で、これまで私たちが読んでまいりました様々な問題が起こり、それが原因で教会が分裂している、そのことを耳にしたため、パウロはそうした様々な問題に対する答えとして、この手紙を離れた場所から書き送っているのです。例えば、これまで私たちはコリントの信徒への手紙1を通して、十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝えることに関する教会員からもの質問や、あるいはある種否定的な意見、またパウロの使徒性に関する否定的な意見や批判、そして教会員が起こした不貧困、あるいは裁判沙汰といった問題、そして教会の中で起こっていたグノーシス的な教えの蔓延、そしてそのことによって他の教会員をつまずかせてしまうような行為が起こっていたということ、それから異言をはじめとする霊的な賜物に関する問題、そして教会内における愛の欠如、さらには死者の復活の否定。これら私たちがこれまで読んでまいりました様々な問題というものが実に多くコリント教会の中で湧き起こっていたということを改めて確認することができます。それらの問題というものが結果として教会に分裂を引き起こしてしまい、今コリント教会の中はとても大変な状況になっているということをパウロは先ほども申し上げたように遠く離れたエフェソの土地で耳にするのです。この時パウロは3回目の伝道旅行に出かけていました。そうしたたくさんの問題に関してパウロは、エフェソに訪ねてきた教会員の家族から聞かされ、つまりコリント教会の教会員から聞かされ、また他の部分についてコリント教会からパウロ宛に送られてきた質問状を通して知ることとなるのです。さて、そのようにして書かれたコリントの信徒への手紙1でありますが、先ほども申し上げましたように、この最後の16章におきまして、パウロは献金の話を扱っております。今朝お読みした1節から4節にかけて、パウロはこの聖書の込み出しに書かれてあるようにエルサレム教会の人々への献金を呼びかけております。この部分の書き出しというものは先ほど挙げたコリント教会からの様々な質問と同じく、やはりコリント教会から献金に関する質問があったということが伺うことができるのです。一節のところに聖なる者たちのための募金についてはと書かれてあります。もともとのギリシャ語を開いてみますと、これは手紙による質問に対する応答の際に用いる定型文が使われております。したがってこの募金に関するパウロの言葉というものも教会員からの質問に対する答えであるということがわかるのです。一節で聖なる者たちのための募金については私がガラテヤの諸教会に指示したようにあなた方も実行しなさいと、そのように書かれてあります。聖なる者たちと言いますのは、これはエルサレム教会の教会員の人々、あるいは教会に連なる人々のことを指しております。つまりここにおいてパウロはエルサレム教会に集う、その中において貧しい生活を強いられている人々、この人々を顧みるための 募金活動を行うようにコリント教会の人々に対して呼びかけているのです。こうしたエルサレム教会に対する募金というものは、何もコリントの信徒への手紙1だけに限らず、例えばガラテヤの信徒への手紙2章10節などを開いてみますと、やはりパウロは同じようにエルサレム教会の貧しい人々のために募金を行いましょうと呼びかけていることがわかります。そのことをこの16章1節においてもガラテヤの諸教会に指示したようにとパウロは伝えているのです。例えばこうしたエルサレム教会への募金、もっと言いますと教会に連なる人々の中において貧しい生活を強いられている人々に対する募金と言いますのは、使徒言行録などを開いてみますと、ところどころパウロがその伝道活動あるいは彼自身の活動の中において、ある種一つの定められた決まり事として行っていたものであるということがわかります。それはパウロに限った話ではなく、この時代の使徒とされた人々は皆エルサレム教会に連なる人々のためにこうした募金を行っていたということを伺うことができるのです。募金という言葉でありますけれども、これは別の聖書の箇所を開いてみると、例えば救援金、そういった言葉で訳されている箇所もございます。ではこうしたエルサレム教会に離れた場所の諸教会が献金を送っていたという状況に関して、私たちは自分自身の信仰生活と重ねて見て取る必要があると思われます。まずその取り掛かりとしまして、ここにおいて語られている募金もしくは救援金といったものは、例えば旧約聖書の時代におきまして、ユダヤ人の人々はたとえどこに暮らしていようと離れた場所にいようとも、エルサレム神殿のための神殿の税金を納めるように義務付けられておりました。けれども、今ここにおいて語られている各地に建てられている諸教会がエルサレム教会を覚えて献金をしましょうというこの献金、募金もしくは救援金と訳されている言葉は、そうしたユダヤ人たちにかつて義務付けられていた税金とは異なっているのです。その本質が違っております。これは全くもって自分たちの信仰に基づく自由で自発的な行為であるということがまず挙げられるのです。その証拠に2節をご覧いただきたいと思います。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。実に具体的な指示がなされております。週の初めの日ごとに、これは言ってみれば積み立てていくということを示しております。したがって、何か困った状況がエルサレム教会において生じた、それに対する一時的な経済援助ではないということなのです。一時的な援助ではなく、これは長い時間、長い祈りを伴って行われる愛の積み立ての技であるということが伺えるのです。ここのところが、かつてのユダヤ人が義務付けられていた神殿に対する税金、あるいは今日ともすれば教会に通っている我々とは異なり、一般の社会の人々が誤解しやすい一つの社会的な貢献としての募金活動とは異なったものであることを示しております。献金という技には愛の積み立てというものが伴う。この愛の積み立ての技というものこそが私たちが行っている献金である。 パウロはこの14章の一節におきまして、愛を追い求めなさいというふうにコリント教会の人々に対して呼びかけておりました。この愛を追い求める、もっと言いますと、イエス・キリストが私たちに示してくださった愛を追い求める具体的な行為の一つとして献金の技が語られているのです。そのように見てまいりますと、これまで私たちがこのコリントの信徒への手紙1を通じて読んでまいりましたように、パウロとコリント教会の人々との間には実に様々な問題が横たわっていたということを伺うことができます。そしてそういったある種確執というものがここに来て献金の問題という形を伴って表面化していたということが言えるのです。それは具体的に言いますと、コリントの教会員の中には教会が捧げた献金をパウロが横取りしている、献金を貪っている、そのように言ってパウロのことを非難する人々もいたというのです。したがって献金を教会にお願いする以上、やはりパウロの側としても教会の人々に対するある種の信頼というものを得ておかなければなりません。そうした信頼関係というものを再び再構築した上で、こうした献金のお願いというものをしていることを伺うことができるのです。しかし献金をお願いするというふうに今私は申し上げましたが、先ほども述べたように献金という行為は信仰者に与えられたキリストの愛に基づく自由かつ自発的な行為である、信仰的な行為であるということが言えます。ですから人がお願いして、自分がお願いされた側として仕方なく支払うというものではないのです。では献金というものを私たちはこの信仰生活においてどのように見て取るべきなのでしょうか。3節のところをご覧いただきたいと思います。そちらに着いたら、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう。パウロ自身、コリント教会の人々に対してあくまで教会員の人たちの主体性に基づいて、こうしたエルサレム教会の困っている人、貧しい人々に対する献金を行うように呼びかけを行っています。その際にこの贈り物という言葉がまさに献金に当てはまるのですけれども、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、つまりあなた方教会員の代表者がエルサレムに行くのです。もしよかったら4節で言っているように、私も付き添うことはできますよと、でも主体はあなたたちです、そのように言っているのです。一つはやはり信仰に基づく主体性というものをこのパウロの文面から私たちは読み取ることができるのではないかと思います。先ほどご一緒にお呼びしました旧約聖書レビ記27章30節以降、そちらをお開きいただきますと、このような文章が出てまいりました。土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである、それは聖なるもので主に属す。このレビ記の掟に基づきまして、今日私たちキリスト者も献金というものが10分の1献金というものを一つの信仰的な指針として与えられております。ここにおられます皆様の中で、今日本キリスト教団生活綱要というものを日々読み親しんで、それを活用されている方はどれぐらいおられますでしょうか。生活綱要といいますのは、 1954年に日本キリスト教団の教団総会が開催された際に制定された一つの私たち信仰者に与えられた生活の指針です。そこの全文にこのような言葉が出てまいります。我々は神の恵みにより父と子と聖霊との名においてバプテスマを受け、主の体なる教会に入れられたものであるから、すべての不義と迷信等を退け、互いに主にある兄弟姉妹の交わりを厚くし、常に神の栄光の現れるように祈り、次のことを愛ともに務める。その一番目、教会の秩序を守り、その教えと訓練とに従い、聖日礼拝、祈祷会、その他の集会を重んじ、聖餐に預かり、伝道に励み、時と宝と力とを捧げて、教会の維持発展に尽くすこと。時と宝。この宝という言葉は、財産の財という漢字が使われております。そして力とを捧げて、教会の維持発展に尽くすこと。もちろん私たちの教会は改革派長老教会の教派的な背景を持っております。日本キリスト教団に所属しており、こうした生活綱領というものは日本キリスト教団独自のものであるかと言われたならば、決してそうではありません。宗教改革期以降、私たち長老主義の教会におきましても、信徒一人一人の日々の生活に関する信仰的な指針というものは長老主義の教会において多く掲げられております。ましてや信仰問答といった家庭における信仰に関する教えというものも多く与えられているのは長老主義の一つの特徴であると言えます。そうした中におきまして、私たちの信仰生活と切っても切り離すことのできない献金というものを、例えば今お読みした生活綱領においては教会の維持発展に尽くすためである、そのように紹介されておりましたが、もともと旧約聖書のレビ記27章30節を開いてみますと、これは私たちの生活というものを形作るための行為であるということがわかるのです。つまり献金というものが私たちの与えられるものの10分の1を神様に捧げ、それを聖なるものとしていただく、聖別する行為ということは、私たちはつい現代人の考えによって10分の1捧げたならば残りの10分の9の部分で残りの生活をどのように工面していくかということを計算して考えてしまいます。ところがこの旧約聖書のレビ記が伝えている掟というものは本質論なのです。数字の問題ではなくて、捧げる方がメインで考えるのです。残った方を今日の私たちはメインであれこれと考えます。ところがそうではなく、十分の一捧げた側の方をメインで考えて、捧げたものとして残りの十分の九の生活の指針というものが清められていくという発想なのです。ですから私たちはこうした残りの10分の9という考えよりも捧げるという行為に重きを置く。このことにこそ主に仕える歩み、イエス・キリストの愛に従う歩みというものを見て取ることができると思います。さて、このようにパウロ自身がコリント教会の人々に対して呼びかけてきた献金のお願いというもの、これは本当にパウロ自身悩みながら書いた文章であるからこそ、この16章に来て最後の最後で扱っている問題と言えます。私たちにおいてはどうでしょうか。神様に身と心、この身と玉とを捧げ、そして宝を捧げる、天に富を積みなさいというふうに聖書が教えている、そうした教えに従って生きておりますけれども、問題は私たちが捧げる行為に対して喜びを感じているでしょうか。そのことが今イエス様を通して問われているような気がするのです。 私たちが聖とされるということを心から望んでいるだろうか。そして貧しい人々の良き隣人となることを願っているだろうか。そしてイエス様の体である教会を私たちの信仰によって積み立てていくことを、そのことを願っているだろうか。そのことが聖書を通して今問われているように思わされます。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、2022年度の最後の主日礼拝をここにお捧げしております。あなたがお立てくださったこの教会において、私たちはイエス様の御救いに預かっております。受難節の時、あなたの御子イエス・キリストが私たちの罪の贖いのために十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえられたことを、私たち自身の命に起こった喜びの出来事として証しするようにされています。同時に私たちは信仰者としての日々の歩みが与えられております。神様に私たちのすべてを捧げる、そこから始まる日々の生活を私たちが信仰を持って考え取り組んでいくようにされております。どうかそこにおいて祈る心と聖霊の導きを乞い願います。礼拝後に持たれます教会全体協議会並びに諸集会をあなたがお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌194番。 それでは皆様お立ちいただいて、正英540番を祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。